今日のメッセージのタイトルは、変化は祝福を運んでくるです。コロナパンデミックによるステイホームが始まりました昨年の4月から、礼拝の中で出エジプト記の公開メッセージをしてきましたが、それも先週で終わりました。季節が冬から春に変わりつつあり、一人一人の心がけ、またワクチンの効果が出ているのでしょうか。幸いなことに、サンディエゴのコロナ感染者も少しずつではありますが、減少してきております。しかしそれにしましても、ほぼ一年、私たちは、戦争ではなく、天変地異の自然災害でもなく、目に見えないウイルスにより、全く身動きが取れなくなってしまうという経験をしました。これらのことに基づき、現在もこのコロナ禍にある今だからこそ、深く心探られる聖書からのメッセージに、これからしばらく、心を向けていきたいと願っております。この度のコロナパンデミックは、私たちの生活に静かな変化を強いています。子供たちはかつてのように学校に行くことはできず、私たちも昨年の3月以来、教会での礼拝や集会を一度も持つことができずに、今日に至っています。レストランで会食することもできず、スポーツ競技は中止もしくは無観客でゲームをしています。これらは私たちが今までに経験したことのない生活の変化でした。このことは多かれ少なかれ私たちにとりましてチャレンジとなっております。そこで、この機会に、私たちの人生の中に起きる変化ということについて、今日は実際にその人生に大きな変化を経験した3名の聖書の中の人物を見ていきながら、そこから指針を受け取ることができたらと願っております。まず最初に登場するのはアブラハムです。彼が直面した変化、それは環境の変化でした。創世記12章1節から2節。時に主はアブラムに言われた。あなたは国を出て親族に分かれ父の家を離れ、私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大きくしよう。あなたは祝福のもといとなるであろう。この言葉が神様からアブラハムに語られたとき、彼は75歳であったということが続く4節に書かれています。彼はその年で神様からの言葉を聞き、そしてそれに従い、妻サライと甥のロトとすべての財産を持って、親戚や友人がいる住み慣れた土地を離れて、神が示す地に出て行ったというのです。アメリカに住んでいますと、日本人に比べてアメリカ人は、家を購入しても、一つの家を対の住処とする人は少なくないように見受けられます。私の住む地域でもしょっちゅう家が売りに出されていますし、数年で2度3度住人が変わっている家もあります。でも、それでもさすがに高齢になる前のことであって、70歳を超えても、 2年ごとに引っ越しているという人はあまりいないのではないでしょうか。私たちはどちらかというと、年を取れば取るほど変化に対応することがしんどくなってくるからです。そしてそれはアブラムにとりましても同じことであったでしょう。75歳となった彼は住み慣れた土地で余生を過ごす計画であったに違いありません。皆さんの中にも75歳になられる方がいるかもしれません。皆さんはこれからアイダホ州やアラバマ州に、あるいはアルゼンチンやブルガリアに引っ越したいと考えていらっしゃるでしょうか。アブラムは神の言葉に従いました。それは彼にとりましても家族にとりましても大きな環境の変化となりましたでしょう。彼らが特別に好奇心が強く健康であったというようなことは聖書には記されていません。彼らは普通の老夫婦だったのです。しかし彼らは生活環境の変化に望みました。なぜでしょうか。それは、神様が彼らに住み慣れた地を離れ、神が示す地に行くという使命を与えられたからです。すなわち神は彼らに、あなたは国を出て親族に分かれ、父の家を離れ、私が示す地に行きなさいと言われた後に、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大きくしよう。あなたは祝福のもといとなるであろうという約束をお与えになっていたからです。私たちも今、環境の変化を経験しています。この変化はいつまでも続くものではなく、いつの日かかつての日常に戻れる日は来るでしょう。しかし、それまでの時、この間に、主が私たちに与えてくださっている使命は、何かということを考えてみようではありませんか。私たちが使命を見失うとき、私たちの生きる力が失われていきます。それは神が私たちに使命を与えてくれないということなのではなく、神様は私たちに今、この時も、コロナ禍における使命を与えてくださっているということを信じます。そして、それは一人一人異なる使命なのです。右の手がしていることを、左の手に知られないようにと聖書は語っておりますが、コロナが始まって以来、教会の子供たちが定期的に高齢の方々にカードを送ってくれています。そのアイデアを最初に考えたのは大人であり、実際に投函してくれているのは親御さんたちかと思いますが、なんと、素晴らしいことでしょうか。このことがどんなに大きな励ましとなり、祝福をもたらしているか、言葉で言い表すことができないほどです。主は、幼子にも、大人にも、使命を与えてくれるお方です。 そしてそこに目を留め、そこに生きるときに、私たちは、この変化の中に芽生える希望と喜びを見出すことができるのです。主にある皆さん、あなたに今、主が与えてくださっている使命は何ですか？次に、私たちが経験する肉体の変化ということについて、そのことを体験したパウロの姿を見ていきましょう。第二コリント12章の7節から10節。そこで、高慢にならないように、私の肉体に一つの棘が与えられた。それは高慢にならないように私を打つサタンの使いなのである。このことについて、私は彼を離れ去らせてくださるようにと三度も主に祈った。ところが主が言われた。私の恵みはあなたに対して十分である。私の力は弱いところに完全に現れる。それだから、キリストの力が私に宿るように、むしろ喜んで自分の弱さを誇ろう。だから、私はキリストのためならば、弱さと侮辱と危機と迫害と行き詰まりとに甘んじよう。なぜなら、弱い時にこそ、私は強いからである。昨年の夏、私たち家族は寂しい別れを経験しました。それは人ではなく、私たちが20年余り運転していたトヨタのミニバンを手放すという別れでした。長男が生まれた時に、私たちは中古でそのバンを買い、以来、そのミニバンは子供たちの送り迎え、教会の方々への訪問、休暇には寝袋やテントを詰め込み、遠くはカナダまで行きました。その間にあらゆる故障を経験し、おそらくそのために使った修理代は、最終的にその車本体の値段を超えたのではないかと思います。そしていよいよ、昨年の夏、スモッグチェックが通らなくなり、25万マイルの走行距離とともに、別れの時がやってきました。他の廃車が並べられた中に、一台、ぽつりと、慣れしたんだ愛車が置かれた光景を見たときには、言い知れぬ寂しさと、また感謝が心に込み上げてきました。車もそうですが、私たちの肉体も全く同じです。年齢を重ねれば、私たちは体力の衰えを感じ、体のあちこちにいろいろな支障が出てきます。私たちの肉体は、私たちの魂を乗せて長い人生の旅路を歩んできたのですから、当然いろいろな不調が出てくるのです。転びやすくなったり、活字が見えづらくなったり、体内にいろいろな不調が見つかることもあるのです。今読みましたコリント書において、パウロも私たちと同じように自分の体に不調を感じていたようです。彼は自らの肉体にある棘について語っています。 そのトゲについてはいろいろな解釈がありますが、彼の視力の弱さや転換であったと言われています。パウロはそのことに対して、そのトゲが取り除けられるように三度神に祈ったというのです。それは朝昼晩毎日祈ったということだけではなくて、本当に心を注ぎ込んで祈りに祈ったということが少なくとも三度はあったということだろうと言われています。このことために、三度祈ったというそのパウロの姿を思うときに、私たちは、あの方のことを思い起こします。そうです。イエス・キリストです。イエス・キリストは渡され、十字架にかけられる夜、三人の弟子と共にゲッセマネの園に行き、祈られたということをマタイは記録しています。その時イエス様は言われたのです。我が父よ、もしできることでしたらどうか、この杯を私から過ぎ去らせてください。しかし、私の思いのままにではなく、御心のままになさってください。そしてまた、再び祈られます。我が父よ、この杯を飲む他に道がないのでしたら、どうか御心が示されますように。そして、三度目にも同じ言葉で祈られたと聖書は記しています。この時に、イエス様は弟子たちに、私は悲しみのあまりに死にそうだと言われ、血が滴るような汗を流してこの祈りを三度、父なる神に祈られました。しかし、その三度の祈りに対して神様は、イエス様から杯を過ぎ去らせることなく、イエス様は、その苦き杯を飲む道、すなわち、十字架へと、歩み始めたのです。パウロは、このイエス様の三度の祈りについて聞いていたことでしょう。そのトゲは、確かに彼の心身にとりまして、辛いことであり、そのことが彼の日常生活や宣教の働きにも障害になっていたことでしょう。しかし、イエス様がそうであったように、神様はその棘を彼から取り去ることをせず、パウロと同じように三度魂を注ぎ出して父なる神に祈られたイエス様から、あの不朽の言葉が聖書に記録されたのです。ところが、主が言われた。私の恵みはあなたに対して十分である。私の力は弱いところに完全に現れる。それだから、キリストの力が私に宿るように、むしろ喜んで自分の弱さを誇ろう。私は若い頃、力に憧れを抱いたことがありました。そのことにおいて一番わかりやすい力は、肉体の力です。力でねじ伏せることができるような強い肉体、そんなことに魅力を感じたことがありました。しかし、年齢を重ねますと、強いとか、弱いという言葉に光が当てられ、 そこに少しずつ新しい解釈が加わるようになり、今は主イエスが言われた、私の恵みはあなたに対して十分である、私の力は弱いところに完全に現れるという言葉がいつも心のどこかにあります。これから年齢が増すにつれて、私の肉体に変化が起こり、きっと力を失っていくことでしょう。しかしその時に肩を落とし、うなだれてしまうのではなくて、パウロが言ったように、キリストの力が私に宿るように、むしろ喜んで自分の弱さを誇ろうという言葉の意味と、その確かさを主から教えていただきたいと願っております。主にある皆さん、私の恵みはあなたに対して十分だ。私の力は弱いところに完全に現れる。このような生き方を知る私たちは、この驚くべき真理を、この人生において、主から教えていただこうではありませんか。このことをしかと心に据えて、前を向いて生きていこうではありませんか。最後のこと、強制された変化ということを見ていきましょう。時に私たちは自らの思いや願いにかかわらず、強制的に変化を強いられる時があります。ヨセフという人がそうでした。彼は兄弟たちの妬みを買い、彼らの策略により奴隷としてエジプトに売られていくのです。その売られた先での日々について、創世記39章1節から6節はこのように記録しています。さてヨセフは連れられてエジプトに下ったが、パロの役人で自衛長であったエジプト人ポテパルは、彼をそこに連れ下ったイシマエル人らの手から買い取った。主がヨセフと共におられたので彼は興奮なものとなり、その主人エジプト人の家におった。その主人は主が彼と共におられることと、主が彼の手のすることをすべて栄えさせられるのを見た。そこでヨセフは彼の前に恵みを得、そのそば近く仕えた。彼はヨセフに家を司らせ、持ち物を皆彼の手に委ねた。彼がヨセフに家とすべての持ち物を司らせた時から、主はヨセフのゆえに、そのエジプト人の家を恵まれたので、主の恵みは彼の家と畑とにあるすべての持ち物に及んだ。そこで彼は持ち物を皆ヨセフの手に委ねて、自分が食べるものの他は何をも顧みなかった。さて、ヨセフは姿が良く、顔が美しかった。ここに記されておりますように、兄弟に捨てられたヨセフはエジプトでポテパルという人に飼われました。そこで彼はポテパルから信頼を得ていくのですが、その生活の中で主人ポテパルの妻がヨセフを誘惑して彼と寝ようとしたということがこの後に書かれています。しかしヨセフはそれを拒み続け、そのことによりポテパルの妻は怒り、ヨセフが自分を襲おうとしたという虚偽の話をでっち上げ、それに怒ったポテパルはヨセフを獄に投じたのです。落ち着きつつあった エジプトにおいて、彼は強制的に鉄格子の向こうに閉じ込められてしまいました。その時のことが創世記の39章19節から23節に書かれています。主人はその妻が、あなたのしもべは私にこんなことをしたと告げる言葉を聞いて激しく怒った。そしてヨセフの主人は彼を捕らえて王の囚人をつなぐ獄屋に投げ入れた。こうしてヨセフは獄屋の中におったが、主はヨセフと共におられて彼に慈しみを垂れ、獄屋番の恵みを受けさせられた。獄屋番は獄屋におるすべての囚人をヨセフの手に委ねたので、彼はそこでするすべてのことを行った。獄屋番は彼の手に委ねたことは一切顧みなかった。主がヨセフと共におられたからである。主は彼のなすことを栄えさせられた。ヨセフは兄たちに強制的に売られ奴隷となり、ポテパルの家ではその妻の嘘の証言の前にこうする力なく、鉄格子の中に入れられるという変化に見舞われたのです。主にある皆さん、私たちはどうでしょうか。自分の思いや願いを超えて、このような変化を飲み込まなければならないことはありませんか。そんな時私たちはどうするのでしょうか。己の運命を嘆きますか。このようなところに押し合った人を恨み、復讐の機会を伺いますか。投げやりに生きていきますか。この変化にどう対応するか、それはひとえに私たちにかかっています。ヨセフはどうしたのでしょうか。創世記に記されているこれらヨセフの身に起きたことに対して、聖書はヨセフの心の内をほとんど記録していません。ただこのような変化の中にあっても、伺い知れることは、彼はその日にすべき機会が与えられていることに最善を尽くし、主の前に真実に生きようとしたということなのです。私たちはそのヨセフの生き様の中に、あの箴言三章五節六節に記されている御言葉に生きた彼の生涯を重ね合わせるのです。心を尽くして主に信頼せよ。自分の知識に頼ってはならない。すべての道で主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。そしてこの御言葉にこうするかのように、先ほど読みました強いられた変化の中に身を置くヨセフの日々の生活の中に、線を引きたくなるような言葉がいくつも出てくるのです。ヨセフがポテパルに買われ彼に仕えていた時、 二節、主がヨセフと共におられた。三節、そしてその主人は主が彼と共におられること、主が彼の手のすることをすべて栄えさせられるのを見た。五節、主はヨセフのゆえにそのエジプト人の家を恵まれたので、主の恵みは彼の家と畑にあるすべての持ち物に及んだ。ポテパルの家において主はいつもヨセフと共におられたのです。また冤罪ゆえに獄に囚われている間にも、21節、主はヨセフと共におられて彼に慈しみを垂れ、獄屋番の恵みを受けさせられた。23節、主がヨセフと共におられたからである。主は彼のなすことを栄えさせられた。ヨセフが受けた諸々の仕打ちから目を離して天を仰ぐならば、そのヨセフの日々の生活に向けられていた神の眼差しがありました。この後にも彼に対する不条理な試練は続くのですが、最終的に彼はエジプトにおいて王に次ぐその国のナンバー2になりました。そしてこのヨセフゆえに、かつて自分を売り渡した兄弟をはじめ、ヨセフの一族は皆エジプトに逃れ、飢饉から救われていったということを聖書は記録しています。その彼がエジプトの宰相となったとき、かつて自分を売り渡し、その時に飢饉から逃れるべく、エジプトに助けを求めてきたヨセフの兄弟たちを前に彼はこう言うのです。創世記45章8節、私をここに使わしたのは、あなた方ではなく、神です。ヨセフの生涯は他者にコントロールされているように思いました。それは理不尽で策略的で強いられた変化のように思われました。しかし主は彼の道をまっすぐにされました。このヨセフの生涯は、私たちがこのような変化に見舞われた時に選び取るべき生き方を教えてくれます。それは自分の知識に頼らず、主に信頼し、たとえそれが取るに足らないと思われるようなことであっても、置かれた環境で主から託されていること、なすべきことの大小に関わらず、その一つ一つに真実に心を込めて向き合うということです。この私たちと共に主は働いて、その道をまっすぐにしてくれます。主にある皆さん、私たちは道を歩くことはできます。しかし、その道をまっすぐにすることは、私たちにはできないのです。そうです。道をまっすぐにするのは私たちの仕事ではなく、神だけがなせる技なのです。この分別をしかと心に刻みましょう。 今日はいくつかの変化についてお話ししました。人生の節目となるような変化の時、私たちがどのようにその変化に向き合うかということはとても大切なことです。私たちがその変化とともに気持ちを塞いでしまうのか、それともその変化をしかと受け止めて、そこに神の御手の働きを見出し、新しい一歩を踏み出していくのか、それによって私たちの人生は天と地の差が出てきます。今日お話しました。アブラハム、パウロ、そしてヨセフ、彼らはそれぞれ環境の変化、肉体的変化、強制された変化を経験しました。そして彼らはその変化の中に神の御業を見ました。いいえ、その変化の中にある神の恵みと祝福を彼らはそこに見出したのです。ですから、私は今日のメッセージタイトルをあえて変化は祝福を運んでくるとしました。ある人は思うことでしょう。変化に良きことなどはないと。しかし、私たちはあえてその変化を通して神様は私たちに祝福をもたらしてくださるお方なのだと信じ、この神を仰ぎたいと願うのです。あなたは祝福のもといとなると約束されたアブラハム。私の力は私の弱いところに完全に現れると励ましを受けたパウロ。主は彼の手のすることをすべて栄えさせられたという祝福を受けたヨセフ。これらの証人の生き様の中に私たちが進むべき道を見出していこうではありませんか。私たちの変化の中に私たちと共におられる主がその変化を祝福と変えてくださいますように。お祈りしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を心より賛美いたします。今日は主にある兄弟姉妹と共にアブラハム、パウロ、そしてヨセフの生涯を通して彼らが各々通らされた変化の中に働くあなたの御業というもの、お言葉というものを私たちは見てまいりました。彼らが通ったその道、まさしく時に私たちも同じようなところを通らされることがこの人生の中にあります。私たちが呼ぶその変化ということが私たちの人生の中に起きてくるときに、どうか私たちがこれらの者たちのその歩んだ人生の中に己が人生を重ね合わせて、そこから知恵を得て、希望を得て、あなたが喜ばれる歩みをすることができるように、どうぞ導いていてください。私たちのちっぽけな知識や経験に全幅の信頼を置くのではなくて、あなたに全幅の信頼を置いて、私たちの道をまっすぐにすることができるあなたのその力により頼んで、この人生を最後まで完走することができますように導いていてください。 変化に打ちのめされうなられてしまうのではなくて、その中に隠された神の祝福と恵みを見出すことができるような霊的な洞察力をどうか私たちにお与えくださいますこと、何卒よろしくお願いいたします。今我々はまさしくコロナというもののもとにあり、変化を強いられるような生活をしています。しかし主よ、それを嘆くのではなくて、その中に確かなる収穫を得ることができるように私たちを支えてくださいますことをよろしくお願いいたします。お一人お一人の心にあります祈りと願いにこの祈りを合わせ、我らの救い主なる主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。仰ぎ恋願わくは、私の力は弱いところに完全に現れると、今も私たちに語りかけてくださる我らの主イエス・キリストの恵み、ヨセフと共におられたように、いつも私たちと共にいてくださる我らの父なる神のご愛、変化を通して私たちに祝福をもたらしてくださる聖霊様の豊かなる御交わりが、今日この礼拝に出席することが許されました私たち一同の上に、今も後もいよいよ限りなくあらんことを。アーメン。